今週、先週は赤坂吉姉妹の葬儀がありました。吉姉妹が天に凱旋されて行かれ、たくさん の笑顔の写真が写されて、まあ、全部お孫さんが、ひかちゃんが撮ったので笑顔だということで、お孫さんに向けている愛の顔がですね、本当に印象に深く残った、温かい式を持って、天に送り出すことができて感謝でした。そして、昨日から辻ひかり新学生が来てくださるので大変感謝しています。早速買い出しやおいしいカレーを作ってくれて、これから少しずつ礼拝後の食事も始まっていくと、食事の交わり、本当に教会にとって大きな恵みですので感謝しております。なんでもっと早く伝えてくれんかったんやって思ったっていうんですね。もっと早くに聞きたかったわっていうのが、太田先生の宣教の一つの大きな原動力と聞いています。本当にそうだと思います。自分は何のために来てるんだろう、生きる意味は何だろうと考えるときに、神様を知っているか知らないか全く違いますよね。子どものミニストリーが、神様がこの五条の地の子どもたちにご計画を持ってらっしゃると思うので、お考えの通りに進んでいくようにお祈りください。では今日はご一緒に、創世記の41章を読みましょう。それから2年の後、パロは夢を見た。見ると彼はナイルのほとりに立っていた。ナイルからつやつやした肉付きの良い7頭の雌牛が登ってきて、足の中で草をはんでいた。するとまたその後を追って、他の醜い痩せ細った7頭の雌牛がナイルから上がってきて、その川岸にいる雌牛のそばに立った。そして醜い痩せ細った雌牛がつやつやしたよく肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。その時パロは目が覚めた。40章までのことを少し振り返りますと、検釈官長が牢屋から出されて、パロの許しを得て元の役職に戻されたということがありました。ヨセフが牢屋で検釈官長の夢を解き明かした通りになったんですね。ヨセフは牢屋で検釈官長に、元の地位に戻ったらぜひパロに私のことを話してください、私はユダの国からさらわれてきたんです、無実の罪で牢屋に入ってるんです、ここから出られるようにパロに話してくださいと頼みました。検釈官長は、もちろんだよ、お安い御用だよ、ここから出れたらどんなことでもするよ、きっとパロに話してあげるからねって言ったと思いますね。ところが彼は元の地位に戻ると、そんなことはすっかり忘れてしまって、それから2年経ったって言うんですね。まあ、人ってそういうもんだなと思います。こうされた嫌なことは執念深くいつまでも覚えていますけれども、恩はですね、あっという間に忘れるというね、そういうもんですね。だから聖書は、鼻で息をする、人間を頼りにするな、ただ神様だけを頼りにしなさいと教えています。ヨセフは検釈官長が元に戻ったというニュースを聞いて、今日か明日かもうすぐ牢から出られるぞ、喜びに満ちて、過ごしたと思いますが、 音沙汰なく何度も失望して2年が虚しく経っていったんですね。そんな時にパロが夢を見た。ついに神の時がやってきたんです。ここ読んで皆さんどう思いますか？ヨセフかわいそうに、神様どうして2年前に出してあげなかったんですか？ヨセフはなぜもう2年も、もうすでに長い間エジプトで暮らしているのに、もうここに至るまでに13年間祖国から出てきてね、立ってるんですよね。出してあげればよかったじゃないでしょうかと私たちは思います。でももし2年前に検察官長がパロに話して、パロが、ああそれはかわいそうだな、よし分かった釈放だと言ったとしたらどうなってたでしょうか。ヨセフは喜んで国に帰ったと思うんですよね。ユダヤに帰って、そして兄たちと吸ったもんだって、でも家の羊を飼うというような日々に戻ったことでしょう。するとヨセフがパロに会うことも、また大臣になることもなかったんですね。神の時というのが、私たちは遅いと思っても完璧で、全てのことを神様は知って統治しておられるということですね。神の時を待つという訓練をヨセフは通っていたんです。人間待つことが苦手ですよね。皆さんどうでしょうか？待つことができないというのは子どもの特徴です。神の時を待つ訓練、それはイライラとしてまだかまだかという待つ、そういうことではなくて、主の時は最善なんだ、その時を期待して待つ、悠然と待つ、そういう訓練ですね。私も大阪出身の超イラチで、1秒も待つことができない、待つこと大嫌いですね。私を待たせるとはどういうことやと言ってですね、待たんという人間でした。神様は訓練なさいました。いろいろと訓練なさいました。会社で3年間勤めた後に病気になりまして、自宅療養3年間するということがありました。しかもその3年経てば治るという保証はどこにもなくてですね、微熱がずっと続いて数値がずっと悪くてですね、もうすでにクリスチャンでしたが、どういうふうに皆さんだったら過ごしますか？私はですね、イエスの御名によって癒されました、アーメン、信じますと言って信じてね、病院に行くんですね。すると数値はちっとも良くなっていない、がっかりして帰ってくる。神様は一体いつまでですか？まだ若い時ですよね。一生このままでしょうか？涙を流し神様に訴えるわけです。そして全然事態が動かないので、もういい、神様が言われるなら一生寝とこうとなるんですよね。でもまたしばらくすると、神様一体いつまでですかと言って、この繰り返しの何遍も何遍も繰り返して訓練でした。でだいぶ本当に神様委ねますって言っても委ねてないんですよね。それ何遍も何遍も繰り返して、だんだん本当にいいか、力抜けてきてね、もういいかみたいになってきて、委ねられるように、本当に主よ、あなたが寝てなさいと言うならば分かりましたよという、砕かれてですね、なった時3年間で癒されたんですね。でも訓練は続きます。私は献身しますと言ってですね、KBI に行ったんですが、なかなか認めてもらえなくてですね、いやあなたは召されてませんって言われるんですね。いや献身しますって言ってんのに断れる人ってあんまり見たことないんです。大体ね、私は献身はしたくない、もうそんなひどい目に遭いたくないっていうのを神様がずるずると献身させられたという証はよく聞くのですが、献身しますと言って3週間でストップがかかり、1学期でストップがかかり、1年でストップがかかり、2年でストップがかかりですね。皆さん本当に珍しいと思いますね。今になってのりこ先生が、あの時はごめんねって言ってくれるんですけど、神様でしたね。この話は長くなるのでまた今度しますけれども、 とにかく神様の訓練を受けて、私は1秒も待てない人間が、まあ10年ぐらいは待てるようになってまいりました。神の時を待つという訓練をヨセフは通っていたんです。パロの夢はこうでした。ナイルの、エジプトの富の元であるのはナイルですよね。この豊かな実り、それを表すところのこの牛がね、7頭丸々としたのがのどかな光景、そこに醜く痩せ細った雌牛が7頭登ってきて丸々としたのを食べてしまったというところで、あ、パロは目を覚ますんですね。それから彼はまた眠って再び夢を見た。見ると肥えた良い7つの穂が1本の茎に出てきた。するとすぐその後から東風に焼けたしなびた7つの穂が出てきた。そしてしなびた穂があの肥えて豊かな7つの穂を飲み込んでしまった。その時パロは目が覚めた。それは夢だった。朝になってパロは心が騒ぐので、人をやってエジプトのすべての呪法師とすべての知恵のある者たちを呼び寄せた。パロは彼らに夢のことを話したが、それをパロに解き明かすことのできる者はいなかった。もう胸騒ぎがするんですね。思い出してなんか嫌な感じがする、不吉な感じがする。そしてその夢を思い出してですね、何なんだろうこれは一体、誰かこのことを教えてくれと国中から呪法師たちを、知恵ある者たちを集めた。しかし誰もわからない。まさに時が来たんですね。その時検察官長がパロに告げて言った。私は今日私の過ちを申し上げなければなりません。かつてパロがシモベラを怒って私と調理官長と侍従長の家に拘置なさいました。その時私と彼は同じ夜に夢を見ましたが、その夢はおのおの意味のある夢でした。そこには私たちと一緒に侍従長のしもべでヘブル人の若者がいました。それで彼に話しましたところ、彼は私たちの夢を解き明かし、それぞれの夢に従って解き明かしてくれました。そして彼が私たちに解き明かした通りになり、パロは私を元の地位に戻され、彼を木に吊るされました。次お願いします。そこでパロは使いをやってヨセフを呼び寄せたので、人々は急いで彼を地下牢から連れ出した。彼はひげを剃り着物を着替えてパロの前に出た。パロはヨセフに言った。私は夢を見たが、それを解き明かす者がいない。あなたについて言われていることを聞いた。あなたは夢を聞いてそれを解き明かすということだが、まあ、ひげを剃りというのにひげのある絵しかなかったんですね、すいません。その時が来ました。今ヨセフはエジプトの王パロの前に立っています。一階の羊飼いであるヘブル人のヨセフがエジプトの王パロと顔と顔を合わせて話をするということは普通はありえないことですよね。ところが神様は思いもかけない方法を用いてこのことを実現させてくださいました。無実の罪で牢屋に入れられたのも、検察官と料理官長が暗殺計画が発覚したのも、ヨセフの入っている牢に2人が入ってきたのも、2人が夢を見たのも、2人がヨセフの世話をしてもらうことになったのも、もう一つ一つが全部この時に向けて動いていたんですね。パロとヨセフが会う、どの一つが欠けてもこの時は来なかったのです。次お願いします。神は愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。すべてのことを働かせる、 まあ、前の訳では愛働かせる、すべてのことが互いにこう働いて、そしてそれが益になる、例外がない、ないんですね。私たちがなんでこんなこと起こっただろうか、神様は眠っておられるんだろうかという思う時にですね、私たちの神様はそれを知っておられます。そして祝福の計画を一歩一歩進めてくださってるんです。だから私たちはいつも感謝してたらいいんですね。神様、何かわからないけれど感謝します。すべては素晴らしい神様の御手の中にありますから感謝します。パロは彼にですね、ヨセフに、あなたは夢を解き明かすと聞いたが、と言ったときにヨセフはこう答えました。次、ヨセフはパロに答えて言った。私ではありません、神がパロの繁栄を知らせてくださるのです。ヨセフは私ではありません、神ですって素晴らしい答えをするんですね。次、いいでしょうか。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。私じゃない、神様だ。神様が私たちを通して働かれる。神様はヨセフを通して夢の解き明かしをなさいました。もちろんヨセフが喋りました、ヨセフの口を通して。でも神がおられなければその解き明かしはなかったですね。私もこの頃最近ですね、教えられてるんですね。神様に導かれて何かをやった時に人に感謝されますよね。その時にありがとうって言われた時に、いやまあはとか言ってですね、このいやいやとかって言ってしまうんですよね。でもそれは私じゃなくて、私が栄光を受けるべきではなくて、神が栄光を受けるべきことであって、私じゃないんです、神様ですって言わなければならない。神様の栄光を取っちゃってるなと思うことがあります。ダニエル書のネブカデネザルはですね、こう言ったんですね。この大バビロンは私が建てたのじゃというその言葉が口にあるうちに、彼は打たれて獣のようにやって7年間ので暮らすということになりました。7年間ですね。本当は神様が人の国を支配しておられ、神様が御心にかなうものに与えている。ネブカデネザルはもちろん知恵も働かせたでしょう、良い決断もしたでしょう、努力もしたでしょう。でもその知恵を与えたのは、努力する力を与えたのは、人々を与えたのは全部神様だったんですね。彼は打たれて、高ぶりを打ち砕かれて、神を恐れるものになりました。私ではありません、神です。ある時にミノーに N 兄弟っていう人がいたんですね。クリスチャンになって間のない人が、彼がある時私に質問しました。神様って自分のこと俺って言いますかねっていうんですね。皆さんどう思いますか。聖書では大体私って言ってるけど俺って言いますかね。変な質問ですよね。私はちょっと考えて、まあ言うでしょうって言ったんですね。するとその答えを聞いて、え、驚いているんです。まあ、彼は人たらしっていうんですかね、非常に回転が速くて、こうなんていうんですかね、うまくいくんですよね。で、ある時彼は考えてたそうです。あれもうまいこと言ってるな、これもうまいこと言ってんな、なんか全部うまいこと言ってんな、俺のこの才覚やなってこうニヤニヤしながら考えてる時に、後ろから声がしたってですね、全部俺がやってんだよ。え、誰もいなかったって言うんですよ。それで、先生、神様、自分のこと俺って言いますかねっていう話だったんですね。先週の水曜日に福井県の勝山から姉妹たちが八尾南にやってきてね、八尾南の福島先生が月1回その勝山に行って助けているので、そこからデッドバイブルチャーチに まあ、剣道したばかりの素晴らしい街道に彼らはやってきたんです。6人の姉妹たち、3人はインド人でした。インドで看護師さんをやっていて、その勝山の施設で何年か研修をするというので来られていて、その中に1人クリスチャンがいるので勝山の教会に来ることになったというあのインド人の方がいらっしゃって、その子たちを大阪観光に連れてきてあげるっていうことだったんですよね。それで私も勝山の姉妹たちに会いたかったので、婦人の集会、水曜日の朝の集会というのに行ってきました。すると福島先生の奥様、静江先生がメッセージをされたのが、用意してたメッセージと全く違うのだったのよって後で言ってましたけども、油注がれた素晴らしいメッセージをされてですね、どうしたらあんなメッセージができるんだろうか、私もあんなメッセージがしたいと思いながら聞いていたんですが、エペソ人への酒に酔ってはいけません、むしろ聖霊に満たされなさいという場所だったんですね。酒なんかと聖霊様を並べてほしくないわ、静江先生はっきりとした熱い先生で、まあ、酒を飲むと正体不明になる、自分じゃなくなる、そこが似てるといえば似てるのかもしれないと言われたんですね。ハッとしました。ああ、自我がですねガーンとシャキッとしていると精霊様が働きにくい、自我が砕かれてないように正体不明というですかね、精霊様が思う通りに自由に軽やかに動かされる、そういうことなのか思いました。ヨセフは自我が砕かれてここまで来ましたね。思う通りにならない、理不尽な目に遭う、苦しい、悲しい、その間に自我が砕かれて、そしてついにこの時、私ではありません、神ですと言えるまでになっていた30歳です。そこでパロはヨセフに夢の話をするんですね。高校こんな夢なんだよ、 7頭の雌牛と7つの子の夢を聞いたんですね。それを聞いたヨセフはこう解き明かしました。次、ヨセフはパロに言った。パロの夢は一つです。神がなさろうとすることをパロに示されたのです。7頭の立派な雌牛は7年のことで、7つの立派な穂も7年のことです。それは一つの夢なのです。その後から登ってきた7頭の痩せた醜い雌牛は7年のことで、東風に焼けたしなびた7つの穂もそうです。それは飢饉の7年です。これは私がパロに申し上げた通り、神がなさろうとすることをパロに示されたのです。エジプトに7年の大豊作が来て、その後に7年のひどい飢饉が来る、解き明かしたんですね。ここを読むと私は神様は恵み深い方だなと思います。大豊作が来たら皆さんどうでしょうか。飲めや歌いやのですね、もうどんちゃんのもう使い果たして、もう来る年来る年豊作なんですから、もう使って無駄にしてしまうかもしれない。でも全部使い果たしたらダメだよ、その後にはひどい飢饉が来るんだよと備えときなさいと前もって知らせてくださる。ヨセフの解き明かしは続きます。今すぐエジプト全土に7年間の大豊作が訪れます。それからその後7年間の飢饉が起こり、エジプトの地の豊作は皆忘れられます。飢饉が地を荒れ果てさせ、この地の豊作は後に来る飢饉のため後もわからなくなります。その飢饉は非常に厳しいからです。夢が2度パロに繰り返されたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをなさるからです。なぜパロは2つの夢を見たんでしょうか。牛の夢だけで十分じゃないでしょうか。いや、同じようなことが2つ起こったときに、人は、まあ、1つだけだったらまあいいか、流してしまうかもしれない。でも2回来たときに、これは待ったなしなんだよ、すぐに起こるよ、気をつけなさいという神様の憐れみだったんですね。 ヨセフの言葉はまだ続きます。それゆえ今パロは悟くて知恵のある人を見つけ、そのものをエジプトの国の上に置かれますように。パロは国中に監督官を任命するよう行動を起こされ、豊作の7年間にエジプトの地に備えをなさいますように。彼らにこれからの豊作の年のすべての食料を集めさせ、パロの権威のもとに町々に穀物を蓄え保管させるためです。その食料はエジプトの国に起こる7年の飢饉のための国の蓄えとなさいますように。この地が飢饉で滅びないためです。次。このことはパロとすべての家臣たちの心にかなった。そこでパロは家臣たちに言った。神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができようか。パロはヨセフに言った。神がこれらすべてのことをあなたに知らせているのであれば、あなたのように悟くて知恵のある者は他にいない。あなたは私の家を治めてくれ。私の民は皆あなたの命令に従おう。私があなたに勝っているのは多いだけだ。非常に素晴らしい解き明かし。こんなことが起こりますよというだけではなく、そのことの対策も素晴らしく語ったんですね。パロは神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができようか。ヨセフには神の霊が宿っている。まあそれは言葉だけではなくて、全体からにじみ出てくる人柄、麗しさ、爽やかさ、知恵深さ、輝き。神様がうちに住んでくださっている私たちクリスチャンもこのような存在ですね。うちなるお方と親しく歩んでいるならば、その方の言うことに従っているなら、うちなるお方が輝き出てきます。しかし自我の声に従っているなら、それはかき消されてしまうんですね。肉に従って歩んでいるなら消え去ります。しかし御霊に導かれているならば、麗しい品格が伴います。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、溢れてくるんですね。清い。それは非常に魅力的ですね。神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることができようか。もうパロや家臣たちはヨセフに敬服しているんですね。尊敬を勝ち得ています。あなたは私の家を治めてくれ。私の民はみんなあなたの命令に従う。私があなたに勝っているのは多いだけだ。まあ皆さん、エジプトのパレといえばですね、自分を神とするような傲慢不尊なそういう存在です。彼がこの神様の前に膝をかがめていくんですね。パロの言葉は続きます。パロはなおヨセフに言った。さあ、私はあなたにエジプト全土を支配させよう。そこでパロは自分の指輪を手から外して、それをヨセフの手にはめ、天布の衣服を着せ、その首に金の首飾りをかけた。そして自分の第二の車に彼を乗せた。そこで人々は彼の前にひざまずけと叫んだ。こうして彼にエジプト全土を支配させた。パロはヨセフに言った。私はパロだ。しかしあなたの許しなくしてはエジプト中で誰も手足を上げることもできない。囚人から総理大臣へ、王の指輪を外してヨセフにはめた、これ印鑑みたいなものですね。印籠のようなものですね。これが見えぬか。もうヨセフがそれを使ったら王が言ったということをもう委ね、王権を委譲された。天布の衣服を着せ、金の首飾り、もう王とされた。エジプト全土を支配するものとなったんです。ヨセフがイエス様の方だと言われるゆえんですね。ヨセフは父に寵愛される息子でした。イエス様は神様の愛する御子ですね。イエス様は人々から捨てられ十字架にかけられました。 ヨセフも兄たちから捨てられ低められたんです。イエス様は一番低いところから一番高いところへ上げられました。十字架にかかり、三日目に死を打ち滅ぼしてよみがえり、栄光をお受けになりました。死にまで、実に十字架の死にまで従われたお方だからです。イエス様に罪はありませんでした。ヨセフも無実の罪で牢屋に入れられるんですね。エジプト中の人々がヨセフにひざまずきました。すべての膝がイエス様の前にかがめられ、イエスは主だと褒めたたえるんですね。私たちはヨセフの人生を見るときに、そこにイエス様の姿を垣間見ることができます。キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになれました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神は褒めたたえられるためです。アーメン。次に行きましょう。パロはヨセフにサフェーナテパネアハという名を与え、王の妻子ポティフェラの娘アセナテを彼の妻にした。こうしてヨセフはエジプトの地に知れ渡った。ヨセフがエジプトの王パロに仕えるようになった時は30歳であった。ヨセフはパロの前を去ってエジプト全土を巡り歩いた。パロはヨセフに名前を、エジプト風の名前を与えるんですね。そして妻も与えます。別にいらんのにね。別にこの王の妻子ってことは、太陽神ラーの妻子の娘をもらったんですね。まあ、エジプトではエリート中のエリートの素晴らしい人を与えられたわけですけど、ヨセフには不本意な名前であり妻であったかもしれません。異国で生きるユダヤ人として受け入れなければならないことを受け入れつつ、まあ、総理大臣になったからといって全部自分の思う通りになったわけではないんですよね。こうしてヨセフの名は全土、エジプト全土に知れ渡り、兄弟に穴に投げられてから13年経って、今ヨセフは持ち前の置かれたところでベストを尽くすという性質でエジプト全土を巡り歩き、この仕事に邁進しました。次お願いします。さて、豊作の7年間に地は豊かに生産した。そこでヨセフはエジプトの地に産した7年間の食料をことごとく集め、その食料をまちまちに蓄えた。すなわち町の周囲にある畑の食料をおのおのその町の中に蓄えた。ヨセフは穀物を海の砂のように非常に多く蓄え、測りきれなくなったのでついに測ることをやめた。非常に知恵深いですね。その食料を集めてまちまちにそれぞれの場所に蓄えたんですね。使うことを考えているわけです。もしね、中心に持ってきたらまた運ばなければなりませんから、もう測りきれないほどになった、もう測るのをやめた方策です。次、飢饉の年の来る前にヨセフに2人の子供が生まれた。これらは王の妻子ポティフェラの娘アセナテが産んだのである。ヨセフは長子をマナセと名付けた。神が私のすべての労苦と私の父の前科等を忘れさせたからである。また2番目の子をエフライムと名付けた。神が私の苦しみの地で私を実り多いものとされたからである。ヨセフに2人の子供が生まれました。その名前を見るとその時の心情っていうのがよくわかりますね。マナセ、ナーシャー、忘れるという名前なんですけど、 神が私のすべてのロー苦、そして父の善化を忘れさせた。喜びがあったんですね。ロー苦が過ぎ去っていった。そして父の家が恋しいというのももう忘れた。早く帰りたいというのも忘れた。ヨセフは今目の前の仕事に没頭しやりがいを感じている。神様は私たちのすべてのロー苦を忘れさせてくださいます。目の涙をすっかり拭ってくださいます。ロー苦は過ぎ去るんですね。次男エフライム、パーラー、ミノル、神が私の苦しみの地で私を実り多いものとされた。素晴らしい。苦しみの地ではあるけれども実りは多い。創世記の49章を見ますと、ヤコブが12人の息子たちに一人一人、イスラエル12部族の祖となる者たちですけれども予言をする。その時ヨセフにはこう言われています。ヨセフは実を結ぶ若枝だ。泉のほとりの実を結ぶ若枝だ。その枝は垣を越える。ヨセフは実を結ぶ、豊かなものとなる。実を結ぶって2回言ってますよね。ヨセフは人のしないようなロークを通りました。でも彼は実を結ぶ人です。実というのは周りの人がそれを取って楽しむことができる。甘い、かぐわしい匂いがする。ヨセフのすべてのロークは実を結ぶんだですよ。ここでヨセフは神がって言ってるんですね。神がロークを忘れさせた。神が実を結ばしてくれると言っていますね。次行きましょう。エジプトの地にあった豊作の7年が終わると、ヨセフの言った通り7年の飢饉が来始めた。その飢饉は全ての国に臨んだが、エジプト全土には食物があった。やがてエジプト全土が飢えると、その民はパロに食物を求めて叫んだ。そこでパロは全エジプトに言った。ヨセフのもとに行き、彼の言う通りにせよ。飢饉は全世界に及んだ。飢饉がエジプトの国でひどくなったとき、ヨセフはすべての穀物蔵を開けてエジプトに売った。また、飢饉が全世界にひどくなったので、世界中が穀物を買うためにエジプトのヨセフのところに来た。こうしてヤコブの息子たち、ヨセフの兄弟たちがエジプトのヨセフのもとにやってくる、穀物を買いにやってくる部隊が整っていきました。ヨセフのあの見た夢、麦の夢、太陽、月、星の夢が実現していくのももうすぐですね。お祈りします。それぞれみんな今お祈りしましょう。今語られた御言葉に応答して、周りの人を気にせず声に出しています。主に応答の時を持ちましょう。総額をしていただいて祈りましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、イエス様。